い、知ったから語ればブルースでございます。前回の続きということで、お便り紹介をやっておりますが、まだそこからいろいろ話は流れて、いろんな方向へ広がっていっております。前回からの続きということで、ブルース、ジャッキー、ニンチェの3人でお送りしてますので、ぜひぜひお楽しみください。映画愛と誠について、すみません、見てないです。
愛と誠ってどれ見てたかしの方
が
ね、
新しい方だと思いますが。
だからあれやろ、一方的に思い続ける話やろ、好きって思われなくてもいい的な話でしょ。カジュアル一家やったっけ。
うん、そう、
うん、
いや、まあ、原作はある。
原作ね、
原作してるけど、うん、映画の方もなんかそうなんですか。
あ、岩清水くんか。そうそう。ね。泣けるっていう。え、当然岩清水くんに感情移入する話なんやろ。
いや、俺全く知らないの
よ。で、要は今回の映画がどうかっていう話か。
今回の映画がどうかっていう話なんじゃない、う
ん、全然新作を見てないんですよね、私。皆さんどうなんですか。
本当に全く。
そうか。
一緒に見に行こうかなと思ったけどね。
最初に言った
こと？ならね、見たんですけど。
それは真面目なやつなの。だって、愛と誠のやつ、予告編とか見る限り、絶対真面目にやってないやん。
うん、やってかね、明らかにやねんけど、梶原一騎の世界観を目指ししてるから。
うん、うん。そうそう。まさか、真剣にさ、世界観に乗ってるわけがないやんか。
うん。てか、今そうしないと成立しないからな、あれ。
あ、まあね。まあまあ。
しかも、うん、見てないんです
よ。しかもこれ、三池崇史の映画なのに、音楽、小橋武史ってさ。
そう。
ねえ。なんや、岩井俊二とか、コテコテやん。
ただなんか工業的にはがっつりこけたみたいな。
まあそうやろね。
当時11位っていうのがね。
振り付けパパイヤ鈴木やからね。
まあそうなるわね。
まあ、ね、多分 DVD 出たら見るんですけど、
ね。うん、そんな感じのやつ。
うん。もうすごい食いつき悪いっていう。
ねえ、ごめんなさい、皆さん。いろいろな。
すいませんでした。すいませんでした、本当に。
こういう気質なんです。
いや、っていうかでもさ、その先にメールを受け取ってた人がいるわけやんか。
いや、これ今日来たやつ。今日来たリプライでございます。
誰かのせいにしてやればいい。
そんなことない。今日、だから収録しますからメールくださいって急に書いたら、
ああ、そう。
来たメールとかです、さっきの
は。はい。
はい。次のトピック。音楽の趣味について。過去映画、ゲーム、本ほど話題に出てこないと興味深いですという感じでございます。
うん、僕は音楽わからないです。
iPod に入ってる半分アニソンで、あとの何やろ、3割ぐらいかな、3割が映画サントラで、
あ、
1割がポッドキャストで、1割が邦楽、
洋楽がメインですね。私は。
ふわっとしてるね。
いや、音楽はね、語ろうと思ったらすごい語りたいことあるんですけど、
うん、
じゃないでしょ、まず。
ジャッキーは多分深いね。
うん。
うん、
ジャッキーは音楽のこだわりはありそうです。
僕は90年代、
うん、
特に前半、
はい、
の、
うん、
要はグランジとかさ、ニルバーナとかが有名やけど、あと、その、アリス・イン・チェーンズとか、
うん、
スマッシング・パンプキンズとか、
うん、
オルタナっていうやつ、ベックとか、ナイン・チ・ネイルズとか、
うん、
が好きです。
うん、
すいません。
多分そこをね、いろいろ事細かに説明してくれても、うん、全くこっちしたとかピンとこないっていう。
ああ、いや、だからナイン・チ・ネイルズはあれですよ、要は、最近フィンチャーの映画やってる人、
ええ、
あの人はブラックオプス2の音楽やるからね。 なぜか。その人もともとでもあのクエイクっていうさ、
うん、
FPS のサントラとかを作ってたんですよ。ゲーム好きなんですよ、要は。
はい。
っていう。
はい。
はい。
そんな感じでございます。
出たね、こう、露呈したよね。あの
音楽は喋らせない方がいいというの。
うん。一切、あの、お互いに食いつかないっていう。
もうリンチでシャットダウンしてるもん。
うん。いやー、ねえ、っていうね。そうねこれね、音楽はね、知ってた方が絶対ね、映画ね、楽しいと思うんですよ。
あでもそれこそ、その、例えば、僕はさっきグランジが好きだって言ったけど、
うん、
その、ピラニア 3D の主人公のやつがさ、はじめピクシーズっていうバンドの T シャツを着てて、で、イケてる奴らにバカにされるわけですよ。で、僕はそれを見て悔しい思いをしてるわけですよ。で、グランジとかって確かにダサいねんけど、すでに。
うん。
でもそういうのをバカにしてる奴らはものすごい悲惨な目にあって死んでいくわけで。で、映画の作り手とかも大抵その辺が好きな人が今分かってとかで、来てるから、そういうそのちょっとしたギャグの文脈とかは分かるっていう。
うん、なるほど。
まあ、こんな感じ。
はい。
あ、ラストデイズってこれ、こういう関係の映画やったんや。
ガスバンさんと。
あ、そうそう。
うん。
そ
うそう、なんかさ、あの、カート・コバンって自殺したからさ。
うん、そうね。
なんかその、要は、有名になってるやんか。
うん。
でもあの、アリス・イン・チェーンズっていうバンドの人は、あの、麻薬中毒でどんどんこう痩せ細っていくね。89年ぐらいにできたバンドやけど。
うん。
でどんどん見るからに調子悪くなっていってて。で、90年代の半ばぐらいにはもう活動してなくて。
うん。
で、96年ぐらいに MTV のアンプラグドっていうさ、その、なんや、生楽器でライブさせるっていうその、
はいはいはい、
企画があって。
うん。
それに3年ぶりぐらいに復活して、出てきた時もう死にかけやねん。ゲソッとしてて、
うん、
でその後また消えて2000年か2001年ぐらいにあの家で死んでるのが見つかったっていう、あの会計士が何ヶ月もこうお金が口座から出されてないけど生きてるんですかって言って調べたら死んでたっていう、
うん、
そういう人がねいっぱいいるんですよ世の中。最近孤独死問題になってさ、郵便とか、
はいはい、
水道局とかがさ、どうやってこうね、その人が活動してるかどうかっていうのを、
はいはい、
見極めるのがね、大変になっている、そう、世の中だもの。
だもの。また孤独死とはちゃいますけどね、それね。言うてしまうと。
麻薬をやりすぎたっていう。
はい、ということで、オオカミについて以上です、
はい、以上かな、
で、ラス1、このポッドキャストについての反響はどのくらいのものなのか、
企業秘密です。
メールをくださいって言ってこの3つが来たっていう感じです。
うん、
あ、それは分かりやすい ね、
うん、確かにね。
いや、まあ、今日の夜7時ぐらいかな、うん、に言って3つ来たよっていう、あの、うん、メールおよびリプライやけど、
そうそうそう、でその3人の方が送ってくださったっていうことは、
ごめん7時じゃなかった、9時やった。
あ、だからより短いわけやんか、数時間。
うん、
で3人の方が送ってくださったということは、
はい、
その背後にはそれぞれ1000人ぐらいのこうね、
サイレントマジョリティ、
サイレントマジョリティ、
マジョリティではないけどね。言うてて違うと思ってる、
まあ、サイレントがいるわけですよ。
うん、
だから3000人ぐらいが聞いてるはずじゃないかっていう。
まあね、途中から数えられなくなったけど、あの登録者数は1万人を超えてたからね。ブスやろって
思って、そういうデータを出していこうぜ、こう。
あと何、あのサイトについて、あの知った会話でブログのサイトに一応評価つけてるけど、評価、うん、あの来た人が押してもらうやつつけてるけど、5.57、
それはどういう位置づけなんですか？
10 点中 5.57 点。
あ、点いるか。
いや、でもね、あの、そこからランキングサイトに飛んでいって、評価の、一番高い評価のが 5.83。
つまり
比較的いいかもしれない。
今、ものすごいやらしい顔して言っていますよね、それ。
いいかもしれない。
あ、まあまあ、自演オツですよ。自演オツ。
押してんなんじゃ、お前。お前、さては押してるな。銃を押してるな。
いや、まあ、数人というか、まあ、数十人ぐらいは毎回聞いてるんじゃないかっていう。
まあね、それは、聞いていただけてるような気はします。
うん。最後の、あなたが最後の一人になるまでやり続けますんで。
好き位置ですけど、
めっちゃ怖い。
いやでもね、評価に押してくれてるのがね、1924人おんの
よ。それはまさにオツやな。
2000弱おるわけですよ。2000弱おって1点、あ、じゃあ 5.57 っていいんじゃないってちょっと思ったけど。
待ってくれって、あんまりそういうこと言うと、うん、もっと更新頑張らんとね的なさ結びになっていくやんか、話が。
そんなみんな待てねえ、ちゃんとやりなさいよって話、
うん、だから、そうはね。
まあね、反響ね、
うん、
そうですよね。
頑張りますっていうことで。
そうですね。あれですよ、浦安鉄筋家族の、今急に思い出したっていう。
そうそうそう、それも。
チャンピオンのね、黙人のとこに書かれてしまうぐらいでしたから。うん、そんな、おごってるわけじゃないですよ。あの、
いやらしいな、本当に。
ありがたいですっていう。
あ、
まあ、あの、プラス申し訳ないですっていうのが。
ここだけ聞いた人分からんと思うから。ね、っていう、ね、だから、
はい。
こう、下がり語りはっていうのが、まあなんか、こう、気に入ってるということでね。昔なんか、こう、チャンピオンのね。
うん、浜岡先生にね。
予算会言うた。
まあ、浦安鉄筋家族の作者さんの、まあ、よく後ろにあるコメント欄に、なんかこういうのがあるでっていうのを、ちょっとこう紹介してもらえた。非常に光栄なことなんですけど。
あの時のチャンピオンはもう。
そうそう。あれが、だから我々にとっては、頂点っていう。
そうそう。まさかあの、傑作元祖、浦安鉄筋家族を書かれた。
ね。
もっと更新頑張りましょう。
だってその時のコメント買ってもっと更新してほしいって書いてたからね。
そして今も聞いてくださってるのかっていうな。
本当に、もうその時のチャンピオンはもう捨てずに置いてますよ、まだ。
うん、まあ本当にチャンピオンですよ。
ね。
ちょっと。
あ？
すみませんでした、本当に。
そんなとこですかね。
あと90分の映画だとね、ガフールの伝説、ガフールの伝説。
ああ、ザック・スナイダーの。
え、ちょっと待って、あれさ、見てないんですよ、実は。
面白いよ、あれ。
見たんやね、なんか。
うん、あのね、なんか、ぬるいアクション、なんちゃわ、ぬるいアニメ期待してたら、
うん、
なんか見てみたら、なんかアニメ版でフクロウで300やりましたみたいな話で。
うん、まあ、そのまんまやけどね。
うん、あの、結構、あ、なんていうかね、あの、フクロウたちが、なんか、群生してるわけですけど、地球に人間がいなくなった後の世界に。
うん、
で、そこで、なんか、純血のフクロウばっかり集めて、なんか、反乱しようとしてる連中がいて。で、そいつらに、主人公の男の子と、あとその兄貴と、あと別のとこから来た女の子が、さらわれてですね。他、いっぱい小フクロウがさらわれてくるわけですけど。で、そいつらを洗脳してね、軍隊を作るんですよね、そいつらが。で、主人公だけは洗脳を免れて、ヒロインと一緒に。で、なんとかそいつらと戦おうという話なんですけどね。結構ね。
全部エズラフクロ
ウ？全部エズラフクロウやねんけど、
種類の
ね、マスク、なんか金属製のマスクかぶったりして、すごく300。
え、それはさ、その突っ込みながら見るとかじゃなくて、本当に面白い。
面白いよ。
面白いよ。
映像めっちゃ綺麗やしね。
あ、そうなんですか。
うん、そうそう。でね、結構えげつない展開も待ってて。
ああ。
死ぬやそいつみたいな。あ、楽しいよ。もしね、てかね、続編作ってくれっていう。
あ、でもこけたんでしょこれ。
大こけ。 てかザックスナイダーの映画ほとんど当たってないからさ、あの人
も。300だけやからね。
あとはあの、あれだっけ、あの、ドン・ザ・デッド。あれは大当たりしたから。
うん。だから、今回マン・オブ・スティール当たらなかったら多分あの人干されるっていう。
うん。それだけは避けたい。それだけは避けたい。
避けたい。
まあ、ノーラン印やから大丈夫ですか。
うん。マン・オブ・スティールはノーラン印やから。
そうそうそう。原案ノーランが練ってるからね。
日本で受けなくても、ね。
アメリカでそれなりに受ければ。
うん、いやでもあのザックスナイダーってすごいのはその全然誰に売ろうとしてるのか全くわからない商品を自信満々でなんか60億とかかけて作るっていう。
そうそう、企画投資能力だけで異常に高いよね、う
ん、まああの人プロダクション持ってるせいはあんねんけど、
うん、
結
構その完全に採算ってのを考えていないっていう、
はいはいはい、
さすがに分かってないってことはないやろから本人も、
うんうん、実はケツに火がついとるぞっていうのは気づいてるわけやろ、本人。
そう、気づきながらやってるっていうね、毎回ギリギリと。
痩せ我慢の男。
崖っぷちの男やね。
ウォッチメンなんてどうやって客入れる気やったんやっていうね。
うん。
あんな、どこにも美女が出てこない映画ね。
うん。いや、で、確かにその、批判するの、ウォッチメンなんかそのオタクの、ハードなオタクも、
うん、
評価しないっていうのは分かるし、確かにダメなとこもあんねんけど、でもやっぱねっていう、うん、ありがとうとしか言えないさ、あの純粋に善意で作ってるんじゃないかっていう。
というかね、多分なんやけど、ああいう人がいない限り、あのウォッチメンっていうのは相当なんか内容の違うものになってたはずだから、
うん、
よくそのまま映像化できました。
そうそう、元気がとどまってると思って。いやーすごいね、あの人はあのまま言ってほしいね。
まあ、ダメでもプロデューサーとして。
ああ。そうかな。なんか、ラッセル・クロウとか出てますけど、てかラッセル・クロウがさ、なんかだんだんおかしな方向に行ってるじゃない。
え？いいけど。こっち側に変えてきたところじゃない。
そうそうそうそう。
なんかカンフエージカじゃない
そうそうそう、そうそうそう、その路線。で、あの、なんか、あの、ルーシー・リューのカンフエ
ー
が出たりとか、今度。
ああ、
イーライ・ロスの吸血系が出演やったりとか。ユダヤ人差別発言をしてイライロスに対してなんかしてっていうなんか記事が向こうで出てたけど、もうそれがなんと伏線になってあのイライロスの映画に出てるっていう。
そうなんか。
ということやね。イライロスが新作作るってのが事件なんですけど。
え、でもあれ監督ちゃうやろ。
え、監督ちゃうあれ。え、吸血鬼以外で。
あ、吸血鬼か。あ、そっちね。
うん。イライロスが久しぶりに映画撮って、休日映画でラッセル・クロウっていう、全然想像しない方向に行ってるんだけど。
いいじゃないですか、いいじゃないですか。
ですね。何の話？
以上でございます。
あ、そう
ですか。
あの、ルロケン。
はい？
え？ルロケンのさ、予告編が最近出ててさ、一応見るにはその、
関係ない話ね。うん、
うん、そう、
うん
う
ん。
あ、メールありがとうございました、皆さん。
あ、そうですね。本当にありがとうございます。
それでさ、その、そうそう。で、なんか、一部にはさ、外国では受けそうですねとかさ、なんか面白そうですねとか言うてるやんか。
うん。
ないやろっていう。
え？
すいません。地震です。
あ、そっち地震な？
茨城県南部で。いや、なんか、じわじわなんかこっち揺れてんなぁと思って。
うん。遅いやろっていう。気象庁ダメですよ、もう。こんなお金かけてやって。
揺れくるさんが。すげえ、まだじわーっとゆっくりな、揺れてる。気持ち悪い。
そう、もう、みんな地震来ても隠れなくなったっていう。
てか、この時間かみんな寝てるよ。
いや、腹をくくるっていうね。あ、そうそう、ルロケンですよ。
はい。
言ってるやん、なんか、面白そうとかさ。でも、その、ルロニケンシンっていうコンテンツからは、もう、追憶編っていうさ、なんていうの、ものすごい物が出てるわけやんか。
はあ、
だから、その手を出した時点で負け。
いや、追憶編なんか誰も見てないから。
いやいや、だって、サムライ X っていう名前で、アメリカでも人気あるっていうやん、一部で。
うん。
あれって、その、追憶編のことを言うんやろ、普通。
うん、まあ分からんけど、アニメで一番できいな、あれ。
ていうか、あの、普通に、あれ、上じゃない？その、普通、他のアニメとかも含めてやけど、結構上じゃない？
いや、よくできてると思うよ。うん、
だから、やめといた方がいいんじゃないかって。やめとけ、やめとけ。
別に誰も見てないから、あれ、日本人は。
絵柄が全然違う。
一部のツタヤに行ってわざわざあれの VHS を借りてきてた俺みたいな人しか見てないはずやから。
いや、あれね、僕も高校の時に見たことあって、最近話題になってるけど、そういえば追憶編って面白かったやろなと思って見直したら、ものすごい面白かったって。
俺見てなくてんじゃない。
見なさいよ、ちょっと。
そうよ。
OVA のやつやんな。
何やってるのよ。
知らんがな。
時代劇 OVA やとね、これとかね、昔のあの、八犬伝とか、ザ・八犬伝とか面白いよ。
ああ、ザ・八犬伝見てないな。見てないけど、そうそう、それらが、その要は、最近の時代劇、劇映画とか含めてやけど、実写の、はるかにちゃんと時代劇やってるっていう。
まあね、その辺はね。
あとその、追憶編が偉いのは、その、ちゃんと京都が舞台でさ、ちゃんとその、四季の移り変わりをものすごい表現してて、純日本的な感動すら覚えるわけですよ。その、
美しいわけですね。
雰囲気込みで、本当に、あら、本当に血の雨を降らすんですね、みたいな。何言ってんだ、この野郎みたいなさ。おろとか言わんし、しかも。
ああ。
そうそう、おろって言わんねん、あと。
じゃあ、これはね、
そこは大事なところなのかしら。
いや、だその、要は、原作ってギャグ、あれやんか。
ゆるさっていうやつだね。
そうそうそう。が一切ないっていう。で、多分あの声優のさ、その元タカラジェンヌの人も多分死んだ目でやってたんじゃないかっていう。暗い話を。
多分ね、それは誰もね、映画館に見に行きたくないと思うね。
いや、あれ映画館でやった方がはるかにいいんじゃないかって見た人はさ。
見に来ないと。
ね、いやいやいやいや。
あれはね、面白かったですよ、確かに。監督もね、今、ガンダムユニコーン作ってる人ですけど。
あ、そうか。
ガンダムユニコーンとかね、あと、白政宗とか、上山哲郎とかの、なんていうか、RD 洗脳調査してた。あれとかの人なんですか、プロダクション。シュバリエはなんか全然やったけど、正直俺的には。まあいいや。
そうそう、だから、ね、強く編で、ついでにその、清掃編っていうさ、星の、なんや。アメカムリに。
シモ。
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 清掃編星にシモ。もう見るといいと思うよっていう。勝手に剣心が死ぬっていうね。あれってどうなん？やっぱ作者は怒ってんの？
さあ、どうやろう。
なんか清掃編は前後編で、前編の段階で、その原作者が寄せたコメントみたいなやつが DVD に載ってて、ついてて、で、それは、まあ、こういうトーンも、いいんじゃないか、的なさ、肯定的な評価やねんけど、後編で、その、ケンジンが勝手にさ、最後を迎えた後の、しかもとんでもない最後を迎えた後の、ケンジンと香織さんのね、コメントがないねんや。あれ、やっぱ、勝手に、そこまでやるかっていう部分なんじゃないかっていう、わずきは思ってます。結構だって、すごい話やんね、清掃編のその、ケンシンさんと、カオリさんの。
かね、テレビで、アニメで勝手に落ち着けたっていうのは。
しかも、なんかその、性病絡みの話っていうね。
へ
ぇー。それはそれで、その、要は、その、勝手にやった云々があるけど、そのは、描きたかったことがそれで、それをちゃんと実現したったっていう、その作り手の、ね、その意欲みたいなものはやっぱすごいものがあると思ってさ。
まあね。まあでも、
まあ、ね、まあ、製造編はあれやけど、追憶編は見た方がいいですよ、皆さん。これを聞いている。数万人の皆さん。
そんなにおれん、そんなに。100ぐらい。
まあ100。そうだ、本当に、今すぐ伝えに行きましょう。
DVD 出てるの？
出てるし、ブルーレイも出たんじゃないかな。
あ、最近出たんや。あ、ほんまや。
そうそう、だから、剣心とかってさ、ね、そんななんか実写版、これより面白くはならんやろっていう気はやっぱするよね。どう考えても。同じコンテンツから、
でも香川さんがガトリング4打ってたで。
なんかあれとかも言ってか、 自社化すんのそこかいっていうね、件もあるやん。その、
ストーリー？
うん。いや、てかあの話の中でどこを切り取るかっていう話やけど、
うん。
そこかいっていう。
そこかいっていうのがわからないかな。
あの、アヘンの密造やってる話やこ
う。うん。
もっとあるやろっていう。せめてその、あれじゃない、最低ラインで、その、
うん。
所詮この世は弱肉強食のさ、あの、個体のおじさんの話やろ。
すいません、あの、本当に、あの、ルロニケンシンのバックグラウンドゼロなので。
あー、来たよ。なんで、通らんかったん逆に。
それ以外で補っていた。ごめん、その時期多分ね、男塾読んでた、俺。
そうですか。
はい。
あ、俺、まあ、後から読んだけどね、これ。そうです、ハンデー読んでたな。
というね、お便りをやってると、なんか知らん間に1時間以上経っているというね。
まあ、これ編集して2回に分けるからね。
まあ、ね、うん、だから、ここから本編やで。こわ
本編
編集こわ
何が本編な
知らん。いや、まあ、お便り紹介だけで終わってしまうわけにいきませんのでね。
あ、アメージングスパイダーマン見た。
そう、最近何見たっていうやつですよ。
うん。
見たよ。
あれ、どう？
え、まあ、いいんじゃない？
ああ。
いいんじゃないって言ったらいいけど、あの、というかね、もう IMAX で初めて見て、
ああ。
IMAX で初めてっていうか、初めて IMAX に行って、川崎の。
あ、はいはいはい。
IMAX に打ちのめされました
よ。ああ。いや、ってか、あの、川崎の IMAX はさ、あそこ行くまでが辛くない？
ちょっとね。
カップルだらけやん。
え、そこまあ、それはまあ、友達といたからどうに大丈夫やけど。
ああ。ずるい。
野郎3人で行ったから。
ずるいって使って。
ずるくはないよ。映画ばか連れ立っていくわけですよ。
あ、じゃあその体験としては満足できるものでした。
満足できるものでしたけど、まあ言うたら、あと、あの、ちょっと、もうちょっとミラーズエッジ感が欲しかったけどね。
あ、あの、どうせやるなら。
うん。FPS 感欲しかったけどね。
あ、
シューティングじゃないか。
なんやろ、あの、いい、そうそう、なんかよ、まあよくできてるし、
うん。
いいねんけど、
うん。
これ見たっていうね。
うん、これ知ってる。
うん、全体に。その、微妙にディティール違うし、敵も違うけど、
うん。
それ知ってるっていう、
うん。
のがやっぱデカすぎるよね、あまりにも。
そう。
最近すぎてさ。
うん。そうそう、これ、こんな話やった、こんな話やったぐらいぐらいやからね。
うん。
そうだよね。リブートするにも早いよ。
うん。そうそうそう。やっぱ、さ、前からそういう風に思ってたけど、やっぱ見てすごい思ってさ。
うん。
まあ、あれでしょ、アベンジャーズ2に入れるためでしょ。
多分、あと、あれっしょ。これまたソニーピクチャーズやからさ、権利的な問題もあるやろ。
ん？
ソニーさんが、やっぱりあの、スパイダーマン1から、前のやつから1、2、3作ってはって、うんうん、で、続編作るの、どうすんの、作れへんやったら、あの、パラマウントの方に返してもらえますっていう。ディズニーサイドというか、マーベルスタジオ。マーベルが、あの、
うんうん、
前のスパイダーマンの時とかは違ってさ、自分とこで制作スタジオを持ってるからさ。
そうだね。
だから、返してもらいますって、どうしまっかって言われて、なんかソニーが、あの、前の続き作られへんから、リブートしますわーって言った気がしなくもない。
はいはい、
そんな大人な事情が見えなくもない。
いや、そうだ。なんか、こっちが見たいかどうかあんま関係ないやろっていう気はもろにするよね。
うん。
しかも、そうまでして何か表現したいものがあったとも別にあんま思えないっていう。
うん。
あとやっぱ、トビー・マグワイアほど、
うん。
へたれてない感じが嫌じゃない、あの、
そう。イケメンやんっていう。
そうそう、ビュッて使ってさ、あの、要はキスするシーンあるやん、屋上で。
はいはい。
あれとかもさ、若干、トビー・マグワイアならありえない、なんか、あの力強さはさ。
うん。
俳優もいいし、監督もすごい腕ある人だし、ちゃんとその、
うん、
要は、マーク・ウェブさん的なキュンキュンする部分でもよくできてると思うねんけど、
はい、
やっぱトータル企画としてっていうところでさ、もう拭いがたいものがあるやん。これ見たよっていう。
まあね、キャストはいいんですよね。エマストーンとかはいいんですよね。
うん。あとやっぱその、摩天楼をさ、
うん、
ビュンビュン飛んでいくシーンは、やっぱ、
はい。
思ったより絵面に似てたよね。もうちょい工夫あるのかと思ったら。
やっぱそうなるよねっていう感じ、ね。
うん。うん。快感ではあるけど、それ、
うん、見たって。知ってるっていう。
知ってるっていう。で、それだけでやっぱさ、なんかその、例えば、
うん、
もし前のスパイダーマンがなかったら、
うん、
今年のベスト10とかに入ってた、でもおかしくないぐらいの出来の良さやとは思うけど、
はいはいはい、
やっぱね、知ってるわいいみたいな、
うん、まあまあ、あのパーツパーツほんまいいよ、
うん、
何、最初スパイダーマンになる理由は単におじさんのリベンジというか、
うん、
アダを取るために、
うん、
アダうちのためにやってたけど、人を助けることにもちゃんと目覚めて、
うん、
子供を助けたらその子供と親が実はお父さん土方の人で最後、
うん、
道作ってくれるみたいな、
うんうん、
おめえら俺たちで助けるぞみたいな、
そうそうそう、燃えんねんけどね、
そう、なんでしたろうあれは。
あとやっぱマーティンシーン、
はい、おじちゃん、
うん、なんかマーティンシーンが出てきただけでちょっと上がるとこあってさ、
はい、
まあ、普通に死んでたけどね。あ、でも一瞬さ、こう、相手が拳銃持ってんの見て、
うん、
飛びかかっていくときに、あ、こいつは、今回は勝つんや、みたいには思った。ここでは死な
ない。マーロン・ブランドと対決した人。
そうそう、で、勝った人やから、あ、ここでは死なんのやぐらいに思う。
いや、でももしかしたら死んでないかもしれんよ。
何か続編で、あ、怪物になって、復活するの。おじさんって
。おじさんが。かもしれへんし、エンドロールの時になんか出てきとったやん。
あ、刑務所。
うん、刑務所、トカゲ男のとこに出てきた。はいはいはい、おっちゃんが実はおじさんかもしれへんよ。
マーティンシーン。
マーティンシーンかもしれへんよ。
ああ。実は大統領でさ。
でもその手のね、平行世界的な話ってね、そろそろ映画でやってもいいんじゃないかという気がする。だから、ベンおじさん死なないみたいな話。
うん。
ああ、その、はい、逸脱していくっていうことね。
そうそうそう。要はその、なんか、リブートいっぱい見てるわけでさ、みんな頭の中でもすでにスーパーヒーローって相当メタ化してるわけやんか、映画だけしか見てない人にとっても。
確かに、
うん。フラッシュポイントっていうコミックがあるんですけど、
DC。
あれと、DC の、そうそうそうそう。あれの漫画で、その、なんだっけ、バットマンの、その、ブルース・ウェインの父親いるじゃないです か。
うん、
トーマスだっけ、
うん。
あの人がバットマンになってるって話で。要はその、死んでないんですよ。
うん、
で、ゴッサム守るために、なんか、バットマンやってるって、
うん。
でも、問題は、その、彼がバットマンやってる理由っていうのは、息子と妻が殺されたから。要は、ブルースは死んでるんですよ。
わお。
ああ、っていう遊びないんや。
っていう。
うん、
で、まあ、その息子が生き残る世界がどうもあるらしいってことに途中で気づいて、で自分が死ぬんですね。
あ、
そういうバランス
が、ね、はいはい、
いいなと思って。
あ、
でその息子にメッセージを託すんですけど、そこで可能っての話をね、スパイダーマンね、やらんとダメです。
確かにその要はさ、それって1話でやるのは無理やんかと思って、普通の漫画、うん、映画で、
うん、
やっぱこれぐらい近いとできたはずやんね。
そうそうそうそうそう。毎度繋げれるやろって気はね、するんですけどね。あ、まあ、ただね、ハルク、インクレディブルハルクで締めちゃったから、
あ
の人たち、
多分。
そうか、成功するんやっていう。
うん。
そういうとこあるんでしょう、
ね。ダイジェストで見せたらどうにかなったからね。
うん。で、今のところマーベルが指揮してるやつはほぼ全部当たってるからね、ほぼね。
うん。
まあ、アイアンマン3はどうなるのかとか。
中国でやりますが。
ジョン・ファブローが出へん。
出る方やけど作らない方。
そうそうそう。
ああ、それ
って何、
はいはい、走り役はやり続けるんや。
うん、運転手は。
うん。でも明らかにさ、特にアイアンマン2の最後の方でさ、
うん、
ジョン・ファブロー、美味しい飯を通してやがってたやんか。ヨハンソンと一緒に組んでさ、
うん、
こんな野郎と思いながら。
でも今度からヨハンソンと組むのはホークアイやから。
あ、そうか、
ホークアイね。
うん、
ちょっとね、あのホークアイね、まだ当然見てないけどさ、
うん、
なんかあの人がやってるの見ると笑ってしまいそうになるんだよね。
コスチューム着てるんが。
そうそうそう、
あの人が着たら、
ね、確かにね。だってずっとガチ映画ばっ か、なんかどっちかっていうと
なんかあの映画しやからね。
そうそう、あのインクレディブルハルクではさ、まあエドワード・ノートンがやったけど、エドワード・ノートンほど遊びがある人とも思えない顔してるやんか。あの
コミックなんか読まねえよバカやろとか言いそうな感じの人やからね。
そう、すごいコスチューム感があってさ、ね、珍しいこの最近の映画では。
パッツンタンクトップかよ。
あ、そうか、グリーンランタン当たってないやな。
うん、まあ、あれ DC
か。あ、でも DC か。
DC,
DC やな、あれは。しゃあないね、しゃあない。グリーンランタンなんであれ当たると思ったのね。
うん、あんな誰が見んの。
構成作品200億円やろ、あの映画。どうにかかってないってか。
CG
CG なんか企画がなんかうおさおしてるってあんだったんか知らんけどねえって。
ダイアン・レイノルズが
今度なんか、あの、うん、アレックス・プロヤスがあのダークシティとかあのなんかクローとかの、
うん、
最近あとノーウィングとかの、
はい、
あの人は今度マイク・ミニオラのコミックを映画化するとか。
ミニオラ
ちょっと楽しみなんですけど。
ああ
、やっとなんかこう
普通にヘルボーイ3、
え
ヘルボーイ3とかじゃない。
それは違う、ヘルボーイ3は多分やけどギレルモ以外には振らないんじゃないかな。
ああ、そういえば、その、ホークアイって、映画になるん？
いや、単品はならんでしょ、まだ。
ないでしょ。
まあ、弓やもんね。
いや、まあ、そういう問題かな。
そういう問題ではない。
ウルヴァリンは今度2やるね。
やるね。日本、ガメダイというやつ。
ジェームズ・マンゴールだで、監督。
マンゴールだで。
なんで？
サナダ・サンズ・リハンリンで。
そう、サナダ・ヘロギだよね。
ああ、それは納得やけど。
うん。いや、ウルヴァリンのそういうの原作コミックはそういうわけなんですよ。そういう話があるのに、日本が舞台で、なんか、ヤクザと戦ったり。
剣とあの爪でやり合うっていう。
そうそうそうそうそうそう。あの、白い甲冑来たみたいな敵がおんのよ。
うんうん。
で、マンゴールドもね、徐々にこう予算の規模が上がりつつあって、
うん、
ナイト&デーあたりで、あ、超大作取れるんや、みたいな感じになったから。
うん
うん、まあ多分そろそろ話が回ってきたいと思うけど、
やっぱ日本ではちょっと危うい名前ではあるやんか。
ジェームズ・ゴールドっていう。
そうそう、どこで切るかっていう。
いや、ジェームズで切ろうよ。ジェームズで切ろうぜ。うん、まあね、ナイト&デーは見るたびに傑作度が俺の中で増していく。
あ、
面白いと思う。牛に追いかけられてるシーン本当に撮ってるっていうのが知って。
あ、そうなんや。
うん、一部ね CG でちょっと足してるんやけど、でも実際にトム・クルーズがあの滑りやすい石畳の中で、
うん、
後ろにキャメロン・ディアス乗っけてバイクで走って横をこう巨大な牛がもう。
へぇ、あれ CG やと思ってた。
そうそう、ちゃんと街中で撮ってるからね。あほやーと思って。でも前にあの追われてる人らもちゃんとあれいるっていう。
うん。
てかあの、トム・クルーズって言えば最近離婚したやん。
うん、
ああ、そう。
ケイティ・ホームズさん
じゃないやろ。
あれは宗教の話な。
どうやろうね。まあ、終わった、離婚した後に、その、カトリックに戻ったら、あの人が、まあ、そういうことなんやろうなって感じだよね。
うん、うん。
とにかく、トム・クルーズ結婚する前に嫁を入信させるから。
うんうん。
ニコル・キッドも確かそうやったし。
来てるよな。てかあのロックオブエイジズっていうさ、それこそロックの映画、
はいはいはい、
ものすごいよね。うん、ものすごいこけてるっていう。
こけてんね、トム・クルーズのなんかいい感じの体作り込んだ感じやの。
うん、でもあの見るからにダサそうっていうさ、あの今の時代はそういうのも経てそういうのがダサいことになってるのに、
うん、
その要はガンズ&ローゼズ的な振る舞いがね、あのなんでやっとんねんみたいな。もともとミュージカルなんかな。
ああ。ミュージカルやろ、これ。
うん。やばそうだなと思って。逆にやばそうでいいなっていう。
これ、え、ちょ、待って。
え？
あ、え、これ、ロックオブエイジスって、あ、これやな、やっぱり。
うん。
うん。こんな映画なや。アダム・シャンクマンか。
しかもめっちゃいっぱい人出てるしね。
群像劇な感じやからね。
うん。
なんかミッション・ポッシブル5作るらしいです。
ああ、確定したんや。
今度監督は誰になる？
じゃあ、知らんけど、なんかまだ先やしね。2016か7年。
ああ。
なんかこの人でギレルモ・デルトロが恐怖山脈を映画化するって言ってたけど。
え、トム・クルーズで？
うん、言ってて、ずっと。
へぇ
で、結局、ポシャって、それが。
うん。で、奥さん使って、ダークフェアリーを。
ダークフェアリーをっていうか、多分やけど、今やってるパシフィックリムがね、多分その代替機関。
ああ、ロボット系なんや。
フィリップは、そうそう、パワードスーツ着てるやつ。ちょっと面白そうやねんけど。まあ、要はその、なんでトム・クルーズが主演するって言ってるにもかかわらず、企画に流れたんかっていうと、なんとなくだけど、トム・クルーズの商品価値が下がっていると、投資家たちが思ってるからなんじゃないかっていう。
ああ。
ナイト&デイが微妙に売れてなかったから。
ああ、はいはい。
なんかそういうのがあったのかなので。
ミッション・インポッシブルぐらいか。いや、でも幸せになってほしいなと思ってるんですよ、こっちも。
一回カウチで跳ねてほしいですよ。
そうそうそう。
トム・クルーズがサイエントロジーであの信者であることを大っぴらにした理由は、サイエントロジーじゃない信者の信者じゃない広報係が辞めたかららしいっていう、
うん。あ、隠してたっていう。
そうそう、多分だけど、ずっと隠すように言われてたんやけど、
うんうん、
もういいやって、辞めたから。で、サイエントロ、妹もサイエントロジストらしい。
はいはい、
でそれを広報にしたらしい。
あ、妹、うん、
あ、そうだ。
ん
でですね、最近見た映画でですね、
うん、
全然関係ないけど、ラワンっていう映画を見ましたよ、ね。
ラワン、
はい、インド映画でございます。
ラワン、ラワン、
ラワン。
あ、ラガーンじゃなくてね、ラワン。
ラワンです。あ、まあ、インド映画独特の歌あり、ダンスありやけど、アクション映画。
うんうん、
まあ、なんていうんですかね、ストーリーはね、ざっくり言うと前後編ぐらいに分かれてんねんけどさ、
うん、
まあ、ゲーム会社が作った技術で、
うん、
まあ、そのデジタル世界ってゲームを体験する、実際に自分が体を動かしてゲームができると、
うん、
で食らったダメージとかもちょっと感じますぜみたいなゲームが作られんねんけど、うん、そこに最強のラスボス、ラワンを作りましたよと。で、そのラスボス、ラワンが、現実世界に出てきてしまうと。
ドラえもんみたいな話
だ。まあ、そんな感じ。で、出てくるのが、その、主人公はゲームプログラマーで、その息子がゲーム大好きっ子で、で、その息子に頼まれて、その最強のラスボスを作りましたと。で、そのラワンが、と、息子が対戦してる間に、ちょっと息子が中座して、でそのまま戻ってこなかったから、ラスボスのラワンさんは切れて、その、主人公の息子の、
うん、
ゲームネームがルシファーっていう名前だけど、そのルシファーはどこじゃって言って、現実世界に追っかけてくると。
痛い人の話なの、それは。
で、その、追っかけてくるラワンに、巻き込まれて主人公は殺されてしまうと。
おう。
でも、その、ラワンっていうゲームの中には、正義のヒーロー、ジワンっていうのがおって、
うんうん、
そのジワンのキャラは、ゲーム制作者であったお父さんのモデリングから作られたキャラクターで、
はいはい、
そのジワンがゲームから出てきて、ラワンと戦うと。
ああ。それさ、
うん、
ザワンっていうさ、
うん、違います。ジェットリーとは関係ないです。
その要は、ゲームの中っていうのとパラレルワールドっていうのをさ、
うん、
こう微妙にずらしてるけどさ、
うん、
関係ない。
あんまり関係ない。あんまりっていうか全く関係ない。
というか、それトロンレガシーなんじゃ、
うん。トロンレガシーやね。 トロンレガシー、現実で戦う版。みたいな。
面白い。
面白いよ。インド映画。まあ、インド映画ってロボットってあったやんか。
うん、うん。
まあ、それと比べたら若干、規模は小さいんやけど。
うん。
規模は小さいっていうか、映画自体のバジェットが小っちゃいんやけど。
うん。
でも、それでも、上映時間がだいたい2時、3時間弱。
うん。
インド映画ですから。
踊るんや。
踊るよ。アクションあり、コメディあり、踊りあり、ラブロマンスありですよ。インド映画お決まりの。で、最初舞台イギリスやねんけど、
うん、
イギリスの、まあ、ゲーム会社っていうとこやねんけど、まあ、そこで、まあ、主人公の男の旦那さんが死にはって、
うん、
で、ジワンとラワンの戦いが起こって、
うん、
一回戦ってジワンが勝つと。
うん、
いや普通それで話終わりでいいねんけど、
うん、
その後インドに戻るという後編があって、インドでもまた悶着というか、
うん、
ジワンがまた追っかけてきて戦いが起こるという2が始まるのよ。そっから、
え、それは1本の映画の中に
1本の映画の中で入ってんのよ。ほんまに 前半だけで大体100分ぐらい。
それ結構テンポよく進まないと。
だからそこに、合間合間に歌あり、声ありやから、はい、区切りがちゃんとあってね。まあ、結構見てられる映画でございました。
それはこれ VFX。
すごいよ。
凝ってるね、これ。
凝ってるよ。
予告編見てるけど。面白そう。
うん。
ね、じゃあ、
ロボットはね、ちょっとはっちゃけすぎててね。
そうそう、ロボットははっちゃけすぎてるもん、ギャグなんやねんけど、結構これアクションちゃんとやってる映画なんですよ。
だね、車吹っ飛ぶシーン予告にあるけど。
真面目なの？
まあ、真面目と言い切るのはあれやけど、
なんか日本の超大作アクションを見に行くよりは多分楽しめ
る。うん、海猿よりは楽しいよ。
海猿はね。脚本の問題でしょ、あれは。でも
まあまあ、うん、ちょっとヘタレ顔のお父さんがちょっとジワンとなって帰ってきた時のかっこよさっていう。
同じ俳優がやってる
の？同じ俳優で、ちょっと話的にそうなると、そこら辺はちょっとターミネーター2っぽいんだけどね。
うん、
まあこれを試写会で見てきたわけですよ、私は。
うん、
なんか一円試写会っていうのがあったからさ。
ああ、はいはい。
なんかそれで、
書いてあるね。
うん、ただ問題がありまして、
うん、
この映画ちょっと東京の品川の現代写真美術館ホールでしか、
え？
なんか決まってないらしくて、
パルコって書いてあるよな。
パルコ配給やねんけど、シネクインドじゃなくて、
開けてんな。
東京都写真美術館で8月8日よりロードショー。収録の時はそんなに劇場情報出ておりませんでしたけども、今は新宿武蔵野館だったり、アップリンク、その他新ネイリーブル、梅田とかでも、ロードショーをしていくそうです。アップリンクもついてないけどね。
うんうん。
そっちでも今のところ公開が決まっていないようで。
うん。
ただ面白い映画でございます。
あ、面白いの？
面白い映画でございます。
さ、鳴り物入りでさ、その、ロシア、次はロシアやって言ってさ、ナイトウォッチって来たやんか。
はい、じゃあ、
今、デイウォッチ出たけどさ、
うん、
次、来おへんやんか。
来おへんな。
で、今度はさ、インドやって言って、そのロボットを、その、ラワンとかさ、
はいはいはい。
これはどうなん？来んの？インド映画。
いや、来ないでしょ。だって前、ムトゥホドルマハラジャって
さ、
あの後全然来なかったもん。日本に来て、まともにソフト出てっての、多分、ラガーンぐらい。
うん。
ラガーン面白い、ラガーン。まあいいんですけど。来ない。
来ない。来なくていいよ。たまーに、はい、5年に1本ぐらい見て、そんな、あ、面白いって思うぐらいでいいと思うよ。
そうそうそう。というかね、ムトゥを入れた後にね、なんかね、ムトゥみたいな映画をね、いっぱい入れたんですよ。
あ、そうだね。同じ、うん、うん。その、はっきりドイツ、あ、インドっぽいっていうやつでしょ。
そうそう
そう。そうそうそう。でもね、顧客が多分求めてるのは、そうじゃないっていうね。多分もうちょっと新しいものが欲しいだけで。
はいはい。
そう。で、まあ、見事に失敗したわけですけど、それで。
まあ、そこから、いろいろあって変わってきたインド映画ってことでね。まあ、スラムドッグミリオネアも一応インド映画っちゃインド映画やし。
ああ。
あったけど。
まあ、イギリス映画だけど、
ね、イギリス映画だけど、まあ、インド映画っちゃインド映画。
うん。
てか、だって、本当はもっとインド映画って多様なもんなの。
うん。
多分。
話を聞くところによると。
うん。
で、まあ、最近ちゃんとしたアクション映画が出てきておりますという。
はいはい。
いうところで、このラワンでございます。そして今回、この下がり語り場で、ラワンの劇場鑑賞券、プレゼントいたします。
お、本当に？
本当に本当に。1名様に。
ああ。
で、その試写会でね、あの、Facebook でいいねを押すとね、劇場鑑賞券1枚プレゼントってのがあってね。
まあ、誰が得するの？
この
、要はその、
これを
もらった人が友達を連れていけば、
うん、そうそうそうそう、口コミでみんなに 配るなり、一緒に連れてくるなりしてくださいっていうことなんやろうけどさ。
ちょっともらえるしね。
そうそうそうそう。まあ、ただ、東京都写真美術館ホールでしかやらないというところが。
それは、東京のどこにあるの？
恵比寿の方にございまして、恵比寿ガーデンプレイスというところにね、あるんですけどね。
あ、そのところにあるの。行きにくいところにさ。
言うたね、そういうこと言うたんだよ。駅から、あの、結構、動く歩道の、歩いていかなあかんとか思うとこやけど、まあ、そこは、ちょっと目をつぶってあげながらね。東京都写真美術館ホールに、来られる方、行くことができる方に、プレゼントしたいと思います。はい。ですのでね、まあ、今回、ここまで聞いていただいている方には、
はいはい、
まあ、あと、まあ、サイトの方でも書くねんけどね、告知を、ツイッターとか、まあ、このラワンの、劇場鑑賞券を1名様にプレゼントいたします。
面白いんやろう
だ、面白いし、うん、
ブルースさんが
面白い
し、太鼓判を押す。
太鼓判って言うなよ。そんなにハードルを上げてあげるなよ。
叶いたいですか？
うん、まあでも面白いよ。
ああ。
ただで見に行く分にはいいと思うよ。
うん、
ただって言ったらいいけど。いや、まあまあまあ、あの、そんなに損した感じではならない。あの、ぜひね、あの、この映画、DVD で見る人はな、まあ、そのうちいるでしょうけど、劇場で見た方はね、最後まで、あの、ロールの最後まで、席を立たずに見てほしい。
ああ、最後についてるの？
いや、最後何もついてない。何もついてないけど、座席を立たずに見てほしい。これネタバレないから言えないですけど。
ああ。
うん。あのね、絶対笑う。
ハードル高くなって。
いやいや、
うん。どんどんハードル高
い。全部終わってからのスタッフロールやから。あの、多分何もないけど笑う。
ああ。
終わったら、おいってなる。
ああ。
そういう。
楽しめるっていう。
そういう、なんかちょっと違う楽しみもあるんで。キーワードとかいる？いらんか？
ん？いいんじゃない？
いいか。
じゃあ、何しよう、キーワード。
キーワード。キーワードじゃあ番組の最後に。
まだこれ最後じゃない
の？まだあんのこれ。
そろそろ眠い。だって、2時間半回してるもん、これ。
いやー、アネスボグナイン亡くなっちゃいましたよね。
いやー。ね
ー。
名優。
95歳。
うん。
なんかもう、いい顔して走るけどね。なんか最近なんかお人形みたいだったけどね。デッドとか、
うん、
なんか意外な映画にちょいちょい出てくるっていうのが
意外、
まあレッドはねそんなに意外じゃないんだけど、あのガタカにね、なんかニョロッと清掃員で出てきた時に、
ああれ清掃員僕ないんか、
そうそう僕ない、あれと思っちゃって、 こういう映画出るんやと思って。
うん。
ちょっとびっくりしたりとかして。
いや、てかそもそも、俺、ボーグナインを知った時が、そんな、こんな昔からすげえやってる人っていう感じじゃなかったさ。
ああ、はあはあ。
ワイルドバンチで、ああ、あの人ねっていう感じやけどさ、やっぱり。
ワイルドバンチね。ニコーって最後笑うのいいよね。将軍殺した後に。
うん。
うっしゃーと。うっしゃーって笑うんやけど、もうその先は蜂の巣しかないからさ、あの人ら。
うん。
もうそこで笑えるんや、こいつらっていうのがね、最高やね。ウィリアム・ホルデンってもともと、この相方やってたワイルドバンチで。
はいはいはい。
もともともっとナンパな俳優やってんけどさ。
うん。
ああ。
昔のサブリナーとか、もうボガー、あのハンフリー・ボガートと、こう、好対照なキャラクターっていう感じでやってたのに。
はい。
なんかサンセット通りとかでも、なんかずっと紐やってる売れない脚本っていう役やったのに。
うん。
なんかこの映画では、ね、死亡決めちゃって。
うん。決めちゃって。
ボーグナインとね、最高のシーンを見せてくれるわけですけど。
はい、
うん。
まあ、濡れ場に近い。ね。
あ、うん。あれはね、もう本当にね、そう。登場人物みんな立ってるし、
うん。
こっちとしてももうビンビンっていう。
ちょっと待って。
もう疑いようのない言葉ですよ、それは。
エグザイルのラストみたいな感じね。
ああ、そうだね。
知り行く男の美しさってやつですね。
まあ、かと思えばね、マーティーって映画があって。
ああ、あの、ね、冴えない顔して、モテないから、俺モテないから。
モテないんだよって言いながら、ママのとこで暮らしてる、
うん。
おっさんっていう、う
ん。どんな辛い映画やねんっていう。
面白いよ。
うん、
面白いんですけどね。
見た目で。さかえ撮ったんやったっけこの人は。
アカデミー賞これで
撮って
。
アカデミー賞撮ったんやね。
そうそうそう。なんかね、ドラマ版があるらしくって、これ。ドラマ版の方やと、あの、夕日のギャングたちって映画あるじゃないですか。
うん。
うん。あれの、主役の、小判じゃない方の、ロッド・スタイガー。
あの、チンチクリンの方か。
ああ、チンチクリンでブサイクな顔した。
うん。
あの、夜の大捜査線で、すごい、
警察官。
黒人の警官、うん、で、黒人、
なんてクソくらいみたいな。
あれ、シドニー・ポワチエのことを目の敵にしつつもなんか頼ってるみたいな。
うん。
がやってたらしいんやけど、そっちも見たいんやけど。
うん。
と言って。まあ、なんか割と、とにかくマーティーです。芸域広かったんだよ、ほら。
うん。
みたいなね、俳優がね、亡くなっちゃってね。
そんなに俺見てないんけどな、やっぱり。
あ、そう。
うん、
北国の帝王。いやー、北国の帝王面白いよ。
へぇー。
てか、その、アルドリッジの映画の顔やもんね、完全に。
顔、そう、まさにね。まあ、なんか、トベ・フェニックスとかやと、ノタレジの役やったけど、なんか、
うん。
砂漠で焼けて死んでるっていう。
あと、あの、ダーティー・ダズンですか。
そう。
特攻大作戦の。
特攻大作戦。まあ、特攻大作戦もね、脇役やねんけどね、これ。なんか、
脇役ばっかりか、でも。
行ってこいって言って、リー・マービンに、なんか、うん、どうしようもない兵隊がおるから、こいつら死刑にするぐらい、特攻させるっていうか、ドイツに侵入させて、将校殺しにするって言って、行かせるっていう、まあ、要は、インプレスバスターですけど。
の元ネタ。
うん。を、まあ、命じる上官の一人。感じなんです。北国の帝王ってさ、やっぱり、なんか、大恐慌の時代。
うん。
なんだっけ、不老者が溢れてるわけで。で、こいつら、都会に行って、なんか、働いたりとか、移動したりとかしたいから、汽車乗るわけですよ、無賃乗車。
ほぼそうですね。
で、その無賃乗車を車掌が見つけて、片っ端から撲殺していくっていう。
うん。
撲殺
の役やね。
が、ボーグナインっていう。ディー・マービンがそれに挑戦する、もう、無賃乗車のプロっていう。
すごいケチくさい話に。
で、なんて、キース・キャラダインが、なんかそれにくっついてくる、なんかバカな若いやつ。
はいはい。
うん。デビッド・キャラダインの弟の。
うん。
うん。
とにかくね、濃い、 キャラクターで僕はなかなか熱い映画だ。
脇役がほとんどでしょ、それで。
ん？
脇役がほとんど。
脇役多いね。あのポセイドアドベンチャーでもやっぱり脇役です。
うん。
あのずっと文句垂れてる。
うん。人に元刑事かなんか。
そうそうそう。いい役やあれ。
うん。だってこの人本当に主役やってんのってマーティーくらいじゃない？マーティーとあとはあのあれか。セプテンバー11のオムニバスのショーン・ペンが監督やったやつか。おじいさん。
かな。あとは、ま、今言った北村ってのも、ま、主役。
ああ、ま、主役か。
あとはなんかあるかな。まあ、あの、エアウルフはね、やっぱレギュラーやから主役。
あ、そうやね。
主役。には違いないと思うけど。
いや、ま、でも主人、あの、パイロットじゃないからね。
うん。
地上でいるわけで。
そんなもんかな。ま、ワイルドバンチは主役って主役。
うん、そうやね、主役。まあでも、95歳やからね。
大往生じゃ大往生ですけど、
ね。うん。
なんかあの、クリストファー・リーとかも90代やけど。
そろそろ。
ああ。
いや、そろそろじゃないわ。
あの人は100、うん、100超えるの、うん。
超えるんじゃないかな。
100いってもまだなんかバンパイアとかやってる。
うん。
ほんまに死ねへんねや、この人って。
うん。
レッドでね、ちょろっと顔見せてくれたときがちょっとこう嬉しくて、
うん、
あ、元気や、みたいな感じだったけど、
うん、
あ、残念ですね。そうそう。まあ、ちょっとアルドリッチ、ボーグナインから外れるけど、あの、アルドリッチの、ね、
うん、
あの、なんだっけ、ジェーンに何が起こったかっていう、じゃ何がジェーンに、
うん、
What Ever Happened to Baby Jane って映画、あれがなんか今度ウォルターヒルによってリメイクされ
る。いろいろ
ウォルターヒル映画撮るんやっていうのが、
うん、それが一番。しかもさ、お前リメイク外して干されたんちゃうんかいっていう。
そうそうそうそう、あの用心棒でね、うん、用心棒で。
ラストマンスタンディングさ、
まああれ面白くないしね。
うん。
うん、いやでもその後のブロークントレイルって言って、あのなんだっけ、あのキルゴア大佐中佐かの役やってた、あの
ハゲロバートデュバル、
デュバル、そうそう、デュバル使ってというか、デュバル主役でなんかおじいちゃんの性別やってテレビで、
うん、
結構面白かった。
へ、
意外と復活するかもって気はしなくもない、
うん、
アルドリッチってなんか男臭い映画撮るけど、こういうのも気温いい、これ、うん、ホラー映画ですけど、何が事に起こったかって。もうトラマ級のホラー映画ですけど。うん、これ、もう器用にやるみたいな人で。ウォルターヒルもひょっとするとって気はするんやけど。
え、今んとこそんなことないやろ。
今んとこね。
うん。
いや、ひょっとするとさ。
ひょっとしてほしい。
うん、ひょっとしてってくれたらいいな。まあ、あとあの、なんかアメリカでこの映画のオリジナルのブルーレイ出たみたいだから、まあ、このついでになんか、出てくれたらな、みたいな、
うん、
気はします。みたいなね。まあ、何が事に起こったかね、本当にね、本当にね、面白い映画なんでね。
でもあれよ、だから、なんか説明しようとすると全部ネタバレになるっていう。
いや、そんなこともないか。とにかく、なんか、1910何年かの話で最初始まるんですけど、なんか、舞台ですごい子役として受けてる子がいてですね。これが、姉妹の妹の方なんですよ。
うん、
これもすごいベイビージェン、ベイビージェンって言われて、うん、パパ大好きなのみたいな歌歌って、みんなにこう、拍手されてたっていう。でも、実は性格すっごい悪くって、で、父親に向かって、アイス買ってよとかって、
はい
はいはい、私が稼ぎ頭なのよみたいな。で、姉貴のそんなに可愛くない当時は、姉貴に向かってもすごい冷たい態度取るんだけど、その姉貴の方はいい子で、で、母親からなんか、あの、妹よりもあなたの方がきっと将来は売れるようになるからって。で、その時も妹のジェーンのことを大切にしてあげてねとか言われてて、はい、お母さんみたいな。で、やっぱり大人になると逆転してしまって、で、姉の方がなんか売れっ子になって、妹の方は叫びたりっていう。ね。まあ、なんか 要は逆転してしまって、でもその後事故で、ね、あのこの姉の方がトップタイムが事故で足をこう故障してしまって、で俳優辞めて、で2人でね2階を暮らしてて、で姉の方は介護されてるって、で2階にずっとこう車椅子で住んでて、1階には降りれないんです、ね、妹の手を借りないと。でもこの妹がなんかこう私の方が大スターだったのよみたいな感じで、すごい冷たいって、そこから始まるホラーみたいな、ね、映画なんですよ。
うん。モノクロ？
モノクロですよ。いやなんか、この姉貴が昔の子供子役のベイビージェーンだった頃を思い出して、ババアなんですけど、これ。
うん、
これが、なんか、暗い家の中で、ベイビージェーンだった頃を思い出して、くるくるくるくる回りながら歌うシーンが、あまりにきつくて見てられない。これ今、誰にやらせるんやろうって。
あれとかじゃないの、ジュリア・ローランスとか。
それはね、いいと思う。
嫌がらせキャスティング。あ、これ監督がね、要はウォルター・ヒルじゃなくて、あれ誰やったっけ、ブラックスワンの人がやったら多分そうなってたんや。
あ、
アルノフスキ
ー。アルノフスキー。うん、ダーレンさんが。
きついね。
まあ、ジュリア・ロバーツは今、あれやからね、白雪姫の。
え？
うん、ターセム版白雪姫の。
まだ白雪姫なの？
そうやね。今は白雪姫、スノーホワイトやってるけど、その後にターセムさんの白雪姫がある。
なんで？もう公開したんや、これ。
え？っていうか、あのさ、ターセムさんはさ、
うん、
なんでそんなに被り続けてんの？何やったっけ？インモータルズもさ。
インモータルズも300やし。
うん。かぶってんのか、それともやっぱパクってんのかっていう。まあ、でも、300はパクっても、
うん、
スノーホワイトはパクらんのな、別に、普通に考えて。
ほんまになんかタイミングがかぶって。
ああ。
いや、でもね、昔からなんか、売れた映画とか、売れそうやと話題になってる映画をかぶって作る人っていて、リドリー・スコットなんかもその口で、なんかビジュアルがすごい、重視系な監督って案外そういうとこあるんかもって、
うん、
内容は大きく外れないやつで、
うん、
まあ、あとね、隕石物とかね。
それはね、偶然同じ企画が分裂しただけやから。
あ、偶然か。
もともとそう、同じ水星衝突映画の企画があったのが違う会社に行って、そのまま発生して同時に出てきたって。
うんうん、あ、そういうことか。
そうそう、がアルマゲドンと、なんか
ディープインパクト、
ディープインパクトか。
まあでもまた
マルコポーロつくんのこの人。
え？
え？ターセムシーン、このマルコポーロつくんの。
また変な日本出てくるぞ。
ああ、確かにね、黄金の国ジパングって。
ジパング、チンギスハンにさ、あれやぞ、ソリマチ出てくるぞ。青き狼出てくるぞ。
戦国バサラみたいな感じでいいんじゃないかな。
ドラマ版戦国バサラのような。
あ、知らない。え、な、あれ。した？
え？
すんの？
え、してるよ。
してるんか。
うん。織田信長がガクトですよ。ガクト便利かって。
実写でやんの？
実写でやってるよ。ひどいらしいけど。
ついに放送かし、あ、もう放送してるんや。
うん。
まあ、面白くはないやろうけどさ。
すごい、すごいな、これ、この、予算のさ。
え、でもその、要は、歴女っていうの？
まあ。
ちょっと前、まあ、ちょっと前やな、でもそれも。豚どもはこれを実写版を見て喜ぶわけや。
誰も喜ばないよ、これはさ。
かわいそうなんだ、でも、こう着せられてる人たちが。バカに見える。
すごいね、この映像を見た限り。なんかほら、エグザイルとかをカード化したやつある
やん。はい
はいはい。
CM 見てるみたいな感じがする。
うん。バカにしか見えないっていう。
楽しいな、これ。
これはかわいそうやな、なんかこの人がこんなおべべを着せられちゃって。
おべべ。
ねえ、これに比べてね、今度ストリートファイターをアメリカでドラマ化しますけど。
うん。
ドラマ前やってなかった？
レジェンド・オブ・チュンリーってやつですか？
いや、
うん。
あれは映画でございますよ。
なんかね、ストツ大好きみたいな人らがファンメイドのムービー作って、それを、その人らがドラマにするっていう。
へぇ、どこが
割とね、魂入ってる感じやで。
ああ、
お金かけて。魂入ってたね。これはちょっと楽しみかもしれない。
カフコン、今度こそ、ストリートファイターをちゃんとやろうぜ。
うん。別にガンダムでいいんですけど。
ほんま下手くそやね、映画化すんの。
うん。
信じられへんぐらい下手く
そ。バイオハザード大当たりや
しさ。大当たりやで。
ああ、まあまあまあまあまあまあ。
日本でゾンビもの映画って言ったらもうみんなバイオハザード思い浮かべるから。
うん。
どうやねんって話やねんけど、まあそうやねん。
ああ、一応ね。
ゲーム、下手したらゲームも知らんもんね。
ゲームをずっとやってる人もおらんよ、そんなに。そんなには。
うん。
レジデントエボ
ー。コードベロニカを 3DS に移植してほしいねんけど、まあそんな話は。
コードベロニカは今 HD 化して PS3 と Xbox でできます。
変なんてもう、なんでみんな据え置きでやんの？
据え置きやろ。
据え置き嫌やって、だって、ねえ。
ねえって。家でやんなさいよ、あなた360なんだから。
なんで奥さんいんのにさ、みんな据え置きでゲームできんの？おかしいやろ。
ええ
？
ああ、そうかそうか。
そう、だってさ、普通ゲームやってたら怒られるよ、嫁にっていう。
そうだね。
テレビが2台あればいいじゃない。
いや、じゃなくて、その、要は、
うん、
お前平日は仕事してて、わしの相手せえへんくせに、なんでお前、
休日はゲームしようね。
なんでお前、今度はそっちの機械相手しとんの？わしはどうなんだみたいな。
構え、構え、と。
うん。って言われるっていうことやろ。
ああ、そうそうそう。うん。うん。
だから、それが嫌なんじゃないか。みんな。だってさ、その、要は、愚かにも聞く人がいるわけやんか、そうやって。私とゲームどっちが大事なのってさ。お前それ答え知りたいんだ、こら、っていう。
それを答えた時点で全ては終わってしまうか答えないけどってやつやろ。
そうそう。今年
5やるんか。ダブルサンダーソンのシリーズ。
うん。トリビューション。
今年。本人がやるの？
ずっとあの、アンダーソンですよ、あれ。
いや、3だけ違う。
3だけ違うね。あの、誰だったっけ？ハイランダーの人。
そうそう、ラッセル・マルケーがね、うん。あの、ハイランダーの人っていうかね、最近なんかスコーピオン・キング2とか作ってるけど。
ビデオリリースじゃないです
か。大丈夫か。
ハイランダーの人にしてあげようよ。
どっこいどっこいやってもうそれ。
ハイランダー2再販してほしいな。
そう、ハイランダー2見たいねんって。俺がずーっと記憶にあって思い出せなかった映画が何やったっけって思ってハイランダー2やってん。この間調べたら、あのなんか
何を覚えてた。
ずーっと昔にテレビで一回放送してたのを夕方ぐらい見た記憶があって。あの何百年前から戦い続けてる部族で、で、現代っていうか、今の世界は未来になって、大気汚染がされてて、空が、なんかビームで煽われてるみたいな、世界っていうのを、だけ覚えて、何の映画やろな、何の映画やろな、もう、いろんな手で調べたら、出てきた。ハイランダー2って、マジでかと思って。
スーカってやるしか。
で、渋谷の一番、あの品揃えの渋谷スタイに行ってレンタルしに行ったら2だけ VHS ってなんでや
って見れんっていう。
フレッシーから1と3を借りてきたけど全然見たい映画じゃなかった。
3はいらん
やろ。3はいらんかった。1ですらいらんかったね。3なんかもっといらんかった。
1おもろいし、
いや面白かったよ。だからあのそれ見たいやつじゃなかったけどっていう。
ああ
、キスやキスやと思って。
いや、あの、ハイランダー1のさ、なんかあの、プロダクション IG がアニメ化しそうな感じ、あの、なんか、突然切り合ってるっていう、あの雰囲気。
まあ、
なんやろ、
来たけどね。小栗旬でやってたけどね。
あー、あれマッドハウスってよかったっけ。
あれマッドハウスか。
ちゃうか。
IG かどうか知らん。どっかは知らんけど、アニメ化してたんや、ハイランダー。
なんで、マルケの話してるよ。あ、そうか、バイオハザードか。
うん、3ね。なんか、ねえ、ラッセルマルケとかさ、微妙な人すぎて何とも言えないとこがあるやん。
うん。ああ、スリーの監督としてね。いや、でも。
いや、そのハイランダーは一応名を残すと思うけど。
あのね、リコシェって映画があった。結構
面白い。ああ、西部劇。ん？西部劇じゃない。
ちゃちゃちゃ、刑事映画、刑事映画。 あの人が、デンゼル・ワシントンと、あの、ジョン・リスコーが、あの、レイジング・ケイン、あの二人、はいは
い
はい、なんか、あ、ケージ映画やね、ケンジ映画やね、うん。
ああ。
ケンジ、ケージ。うん、ケンジやね、やっぱり。まあなんか、デンゼル・ワシントンの当時の映画の割には、アクション映画やったけど、それぐらいですね、でも、ハリウッド・ナイトメアで、どっかで監督してたんやろ。まあ、いるやろな。いや、なんか、バイオハザード5ね、ミシェル・ロドリゲスが、ね。
そう、復活すんのよ。
え ?1 で出てきてた
?1 でゾンビになって死んない人の。
うん。ゾンビ役ってこと?
いや、でもゾンビとしても倒されたからね。
どうするんやろ。でも、キャラは一緒らしいね。
うん。あの軍人のロド姉さんが帰ってくると。だ過去戻んのっていう話だな。
うん。中島以下がもっと出るっていう説は
そうそう、出るよ。
ああ。
だからなんかほんま戻んのかなと思ってさ。
過去に?
いや、後の話でしょ、これ。だって過去より後やもん。
う
ん、
そう。
だから、クローンなんだ
よ。まあ、そうなるよね。
うん。アリスもクローンがいるし。
リトリビューションか。
ああ。
とかジルも出てくるね今回は、
うん、過去のヒロイン的なのが
全部
ジル主人公でいいと思うねんけど、
うん、
あのジルで行こうぜ。
あのジル、
ええ
、どういうこと。
いやだからあの映画版のジルは結構出来がいいから、
うん、
2で出てきたね、
う
んうん、あの人でいいじゃないかっていう主役って別にアリストでなくてさ、
シエンナ・ギロリーさん、
うん、
あんま聞かん名前や。
キスキスバンバン。キスキスバンバンの出てたっけな。
え、キスキスバンバンってあの、シェーンフラグ、
ん?ブラック?それじゃない。それじゃない。あの、スカルスガルドさんが出てるね、あの、コメディ映画です。
ステランスとかスカルスガルドさん。
あ、え、そのタイトル同じで別の映画ってこと?
別の映画が、キスキスバンバンってただの言い回しやから、まあ、タイトル。
うんうんうん、まあそのジャンルですってことだろうけど。
ラブアクチュアリー出てた。
タイムマシン。
タイムマシン、タイムマシンとかあったな。例えばゴアバービー向き。
誰も見えへんやもん。
いやでもさ、H.G. ウェルズのさ、なんか、ひ孫が監督するって言ったら、なんかちょっと興味あるやん。
記念映画やったんだろ。
エラゴン。エラゴンとか出てたやん。
そうやって過去を暴いてあげるのやめなさい。かわいそうでしょ、この人。別に特にないねんから。
37って意外と言ってたの。
そんな言わないよ、本当に。何を言ってるんですか、ちょっと。
いや、思ってたより。やっぱ日本人となんか吹き方違うやん。
ああ、
うん。
ちょっとキスキスドンバで思い出したけど、シェーンブラック、面白いですねっていう、アイアンマン3やるんよね、そして。
うん。
っていうか、またアメコミの話かよ。
シェーンブラックね。
うん。いや、これは普通に期待していいんじゃないかっていう、前もロバート・ダウニー・ジュニアやし、その、キスキスバンバンの主人公もさ。
うん。
主役も。
キスキスバンバンはなんであれ DVD コーナー行くと18禁になってる。
え?
え、知らんけど、最近、地元のツタヤで、なんか、コメディーコーナーかなんか見てたら、
うんうん、
キスキスバンバンに、18禁借りれませんっていうシールが
あ
って。
ああ。
そんな映画やったっけ、これ。
死体、この人の癖でさ、シェーンブラックの。
ああ。
死体をおもちゃにするとこあるやん。
ああ、そういう問題なのかな。
なんか、あれじゃなかった、確か、死体隠そうとしてさ、うまいことホテルの上の部屋から下にある大きいゴミ箱に投げんねんけど、微妙にずれててこうペコンって縁に当たるとかさ、いつもそういうことやるからさ、この人面白いと思って、
面白いと思って、
うん、なんかそういうシーンあったような気がする。あとバルキルマーがしつこくゲイネタやってるとか、
なんか異様にむっちりして
る。そうそう、太りすぎやろって
でも好きやけどね。バルキルマーさ、なんか最近コッポラの映画主役してるけど、
え、
え、コッポラのホラーなんとかいう、ホラー映画。新作。
バージニア。
うん、そうそうそうそう。それ主役してんねんけどさ、ちょっと絞ってきたんかなと思って予告見たらなんか、
ブログ。ちゃんと日本で公開されんねや。
される、される。
8月11日。
前にも増してブヨブヨなっててさ。
しかもエルファニングやん。
でも全然面白くなさそうやねんけど。
はいはい。え、てか、ちなみにさ、
うん、
バルキルマーってなんかいじったらかわいそうな気がする。なぜかね。どの辺がピークなんか、やっぱトップガンのアイスマンやったっけ、ライバル役。
バットマンでしょ、
バットマンでしょ。
あ、やっぱバットマンか。
うん。
まあ、バットマンでもいいし、ヒートとかもいいけど。
ヒートはでも、その、ピークではないやん。
今、
世界的に。
DNA、DNA。DNA
やった
ら。あなたよかったよ。日本では DVD 入
る。はいはいはい、うん、あ、そう
そう。セイントは嫌いじゃないよ。
セイントのことは、もうやめてあげて。
俺別に嫌いじゃないけどな、セイント。
そう。
なんで？
なんかさ、バルキルマってそんなにさ、その、なんていうの、
うん、
存在感だけはすごい感じんねんけど、
うん、
出てたらおっと思うねんけど、
器用じゃないからね。
そうそうそう、あの、なんでこの人こんなにっていう気はするよね。まあでもあの、キスキスバンバンの、あの、なんか、むっちりしててさ、しかもあの、ホモギャグばっかりやってるとことか、意味わからなくて面白かったけど、全然いらんやろっていう、その時期。
まあ、あと、バッドルーティンだと本人やけどね。
ああ、そうか、そうか。ほとんど。
ほとんど本人な感じじゃない、うんうん、
なんかこのシェーン・ブラックってさ、
うん、
シェーン・ブラックに話もあるけど、なんかデスノートやんでね、この人。
え？
ん？
デスノートハリウッド版の監督やるらしい。
なんか、あの、キスキスバンバンのギャグのノリとかは、
うん、
よく理解できて、で、要はその、ちょっと映画ない映画小ネタみたいなのやったりするからさ、この人。
うん。
だからいいねんけど、なんかあの、何やったっけ。ちょっと前に見てんけどな。あの、あれか。
え？
コリン・ファレルを安くするために、あの、当て馬みたいなやつを新人スター発掘したとかいう話を流して、コリン・ファレルを安く雇うんだとかさ、多分なんかの映画のこと言ってるんやろうけど、そういうさ、嫌がらせみたいなやってる人やねんけど、そういうノリじゃないやん。あのさ、アイアンマンはなんとなくそういうノリでなんとかなるとこあるけどさ、あとダウニージュニア力でさ。
うん。まあ、パラマウントパワーで。
うん。デスノートっていうのはどうなんやろな。
ああ、どうやろうね。
またあの、何やったっけ。ノートに人の死に方とか書いてさ、その通りに人が死ぬっていう話かな。
いやー、だからね。こう。ジョエル・シルバーって書いたら、うっ、ジョエル・シルバー。あの映画の。
ノートしか生かされてないんや。
あの制作者の映画つまらんとかって。が
俺に予算を下ろしてくれなかった。
ブラックは今、殺す。あとあの、現場でやたら指示してくるジョン・ファブローを殺す。もうさ、前の監督として仕事するよな、これ、と思うんで。
ま
あ、いや、てか、その、そこはジョン・ファブローがよう出るなって話でさ。
うん。いや、ジョン・ファブローの内心としては、あれやろ、こう、現場によって、もう全部監督したろぐらいの気分でいるって、実は。
あ
でも、ジョン・ファブローに監督料金払うと高いから。
うん。
そういうことなんかな。
いや、違うと思うけどね。うん。脚本もシェーン・ブラック書いてるし、今回。
ああ、なんで降りるん？
喧嘩したらしいよ。
ああ、だって、ファブローはアメコミ好きなわけやんか。あの、デアデビルとか出てたしさ。
あ、ちゃうわ、別の映画撮りたいからやんって。ディズニーの。マジックキングダムってほら、あの、アトラクションあるじゃないですか、ディズニー。ディズニー、ワールドか。フロリダの方。
アニマルキングダムじゃなくて。
違う。あの、ディズニーの、ディズニーワールドにあるアトラクションを映画化するの。
多いな、そういうの。え、てか、それ本当にこの人がやりたい企画なんか。
やる気なんちゃう？まあ、大体ザ・スーラーとか撮ってた人やしさ。まあ、別に、やるやろ。
あ、そうか。
まあ、ちょっと残念やけど。
うん。
最後までやってくれっていう。あと、あの、3で監督交代って聞くと、どうしてもブレードはちらつくっていう。あ、てか、
X-Menとか。
ああ、X
Men。X Men さん好きやねんけどな、俺。
結果ね。
X Men といえば、ファーストジェネレーション。
うん。
うん、あれのメイキングをちょっと見てんの。
うん。
なんか最初どうもなんかね、ブライアン・シンガーがあの話を大筋考えたらしいよ、実は。
そう。
ケネディの話で。で、
要はブラックオプス的な。
あそこと絡めようって。
はい、裏側ってる。
そうそうそうそう。ただなんかね、どうも CM っぽい脚本やったみたいで、三角関係の話やったらしいよ、エージェントいるやん、女の子。あれと、その、主人公二人との三角関係の恋愛の話やったみたいで。で、それ見て、監督として雇われてきた、なんや、キックアスの。キックアスの人。あの人が脚本を見て、リライトさせてくれんかって、もうその三角関係バッサリ切ったらしい。正解やなって。
で、ゲイゲイしちゃうっていう。
大正解やったなって。
うんうん。
てかね、ブライアン・シンガーが書くとやっぱり三角関係になるんかっていう。その、X面でやってたの。
うん。
いやー、あれは、こういろいろと奇跡があったよね。あの映画。
今日ブライアン・シンガーってそもそもそんなにいいか、なんか、ユージュアルサスペクトもそんなに僕好きじゃなくてさ、なんやろ。小林さんぐらい。
ブライアン・シンガーのユージュアルサスペクトって、
うん、
その、主に評価されたの実は、脚本でマッカリーって人が書いた。
うんうん。うん、
そこなんやね、あの人、実は。
うんうん。うん、そうそう、別にサスペンスの名手っていう、扱いはそうやねんけど。なんか
あれなんか、脚本業界的には結構新刊者らしくて、向こうの人たち。基本的にその、登場人物で主人公以外の人らに被せるマスクってその、要は正体のためのマスクね。ペルソナでもいいけど。
うん、
で、大体ね、1枚2枚ぐらいに限られてて、1人2人ってことやけど。
うん、
でもあの映画って出てくる人全員が何なのかよくわからないっていう、
うん。
そんな脚本書いた人はかつていなかったらしくて、ほぼ。
そ
ういう意味で脚本業界はセオリーを崩されてしまったっていう、なんか、のがあるらしいよね。いや、余計にそういうのが広まって、向こうではすごい受けたっていう。すごいぞ、あれ、みたいな。まあ、面白いけど。小林さん。で、ブランシンがすごいんかっていうと、ようわからんよね。
っていうとこで。
まあ、続けられるっていうのはすごいってことね。
まあ、そうなんだけどね。でも、なんやろ、ブライアン・シンガーが監督したさ、何だっけ、スティーブン・キングのさ、ゴールデン・ボーイ。
あったね。
あれもなんかもっと面白く、いくらでもなるんじゃないかっていう、
うん、
もうすごい淡々としてたけど。
中の上ぐらいね。
うん。
X メン自体がそもそも好きじゃないんだけど、私は。そんなに。
ああ。さすがにいいねっていう気はするけどね。
うん、映画のシリーズがね。スーパーマン・リターンズ好きやねんけど。
うん。てかそうそう、X マンもさ、もっとこう、燃える展開にしてくれよっていう。
そうやねん。なんていうのかな。てか、ファーストジェネレーションで大体、我々の言いたかったことが大体実現してきたっていう感じ。
うん、うん、そうそう。
大体見たいものが見れたやっとっていう。ドラマに重きを置きすぎた感じ。
アクションしようぜ。
うん。能力的に燃えるバトルしたのは、正直2の冒頭の部分だけやから、ね。しかも主役じゃないっていう。それをやったのは。
うんうん、
黒い人やから、ね。ナイトクローラーか。
うん。まあね、その人権というか、ああいうのはなんかまあ、X メンとしてはまあ、一番大事な要素っちゃ要素なんですけどね。
うん。
人なのか、も人として生きるのか、ミュータントとして生きるのかみたいな。
うん。
でもさ、本当に何考えてるかよく分からなくなってきてるんですけど、これ大丈夫？
さあ。
うん。そろそろ止めていいんじゃん。
とりあえず、
うん、
ヘルタースケルターは、
はい。
見ましょう。
ああ。我々もってことね。
うん。なんで僕だけ見なかった
の？お前見たんや。お前は一人で
見
ちゃうんか
い。見たよ。だって昔っていうか、サージェリーがすごい好きやしね。
パッチギとか。
うん。パッチがれたね。
ジャッキさんの心がパッチがれた。
はい。
はい。
すいませんでした。
まあ、あれですよ。ラワンのチケットプレゼントしますよっていう話ですよ。
ああ、そうそう。
そうですよ。
ぜひ、あの、
ぜひ、あの、関東近郊っていうか、恵比寿近郊の方は、
うん、
あの、どしどし応募というか、お送りくださいませ。メールアドレスは、知ったか -movie@hotmail.co.jp、ブログの方のメールフォームからお送りいただくこともできますし、あとはそうですね、まあ、ツイッターはちょっと危ないので、あれツイッターで個人情報はあれなんで、まあ、メールでひとまず、タイトルにラワンチケット希望と書いていただきながら、ペンネーム的、ハンドルネームか、ペンネームかわからないですけど、ハンドルネーム書いていただき、番組へのご感想、ご希望、ご要望、一緒や。あと、なんや。
ブルースさんにこの映画見てほしい。
あの、見てほしい映画とか、扱ってほしい映画とか、もう何でも構いません。映画に関すること、それ以外のこと。
ちょっと待って。広げすぎ、それ以外のことってさ、すべてやる。
そう、あの、こんなポッドキャストやってるけど、
あ
の、見てない映画いっぱいあるんで、
そうですよ。
死ぬほどいっぱいあるんで、これ見てないのみたいな、うん。僕もこの間まで ET 見てなかったんで。
マジでか。
うん、マジで。
ということも起こりうりますのでね。
そう。ET 見てほしいなとか書いたら、こう、あ、見てないみたいな。恥ずかしい、見とこうみたいな。気になるんでね。
あ、まあ、そういうことも。まあありえますね。あと、俺の声が響いている。まあ、そんな感じで、おそらく2回にわたってお送りしております、したがや語り場でございます。
はい。
はい。変なところで多分切れてたとは思いますが、多分、それは編集したブルースさんの気まぐれでございます。ということで、良いでしょうか、お二人。
いいんじゃない、はい、あのパスワード、キーワードは？
キーワード言わせた。
キーワード発表。
キーワードな、何しよっかな。何しよっかな。キーワードはそうですね、封印殺人映画で。
ああ。
はい。
感じなんやね。
うん。
うん。
ラワンチケット希望とタイトルに書いて、ハンドルネーム、あとご意見、そしてキーワード、封印殺人映画と書いて。
要はそれ当たるとメールが返ってきて住所聞いてくるってこと、
ね、そういうことです。あの、最初はメールは、メールで住所とかなくて大丈夫です。
うん。そこから、あの、おかしなパンフレットがいっぱい届くように。
大丈夫です。
幸せになりたくないですから。
大丈夫です。Google。
アイアントロジーのね。
Google ストリートネットで見ひんから。
ちょっとじゃあオタクを見てからっていうね。
エビスまで来れる人やなっていう住所を見るだけですよ。家見ませんよ。
あ、そう。
すごいゴミがいっぱい送られてくるって着払いで。
ねえよ。
最後はもう猫の首とかね。あるからね、そういうのも。
うちはやってことございません。今まで何回かプレゼントやってますけども。
あ、じゃああれはブルースさんじゃなかったのか。
なやぞ。
すいません、茶番を今仕掛けてしまいました。もうまとめにかかってると思う。
すいません、ちゃんとやってるよ。あの、これまで2回ぐらいプレゼント企画あって。
あ、
ちゃんとお送りしておりますので、はい、今回も、ラワンのチケットプレゼントでございます、キーワード封印殺人映画ということで、皆さんは、メールの方をどしどしお送りいただければと思いますということで、お送りしました知ったか映画語り場でございます。お送りしたのはブルースと、
スコーピオンキング3というのがあることに驚いているリンジェと、
ジャッキーでした。
ではでは。